藤原綾太です、今日はたくさん来ていただいてありがとうございます。僕は、その、両脇というか、両角、両隅に置いてある、まあ、長方形に、陶器で、作品を作っているものです。もともと、僕は学生の時から陶器で作品を作っているんですけど、まあ、その先輩と手伝いさんが、2個とか、1人ですね、今。で、その時から、まあ、共にというか、先輩として、まあ、追いかけるには、まあ、追い越せるかなと思ったのが話されみたいな形で、ずっと今まで。でも今回初めて、2人で演奏するということは初めてだったので、まあ、そういった意味では、党という、ジャンルに、まあ、一応絞った形にはなりますけど、こういう形で、まあ、お互いの世界観が、だんだん紹介できるかなと思っております。
はい。それでですね、今日はですね、僕らと2人とですね、ゲスト、スペシャルゲストで、僕の、まあ、同級生でもある富井元博さん、かなり、最近は目立った活躍をしているものが多いな。それでもう一人ですね、漆の方で人材を持っている、安井智太です。なぜこういうメンツかと言いますと、僕たち4人でですね、アゲンストというですね、彫刻の、なんて言いますか、言論と言いますか、彫刻の復権とともに、彫刻教育のですね、復権運動を4人で、それぞれがいろいろな大学で、興味を持っているので、やっております。そんな中で、やっぱり今日も彫刻に特化した話をしていきたいなと思いまして、こういうゲストの2人を呼んで、トークしようかなと思います。じゃあ、ちょっとそれぞれ、どうぞ。
僕はもともと藤原先生の会議でですね、まあ、普段大会見で迎えているようになりますが、そういったコミュニケーションの改革ごちゃごちゃになっちゃうんですけども、会場同級生にして、それでずっと一緒に、まあ、よく酒を飲んだりした時もあれば、まあ、いろいろ、まあ、コースのようにですね、一緒に生活されましたという感じでして、ちょっと、そういうことを見ながら、まあ、彫刻ってこと、つまり彫刻で生活してるというか、学生さんもいると思うんですけど、まあ、彫刻が学生さんなので生活の話にしてるわけで、まあ、そういうことも含めながら、まあ、こう、彼らがやったりコロナの話とかを、まあ、お互いにしていて、まあ、それから期待するというふうにも話してたらというふうに思います。よろしくお願いします。
安井智太と申します。よろしくお願いします。今日はスペシャルゲストということで、なかなか告知がなくてですね、直前まで本当に俺なのかって、そういうちょっとドキドキしながら、ちょっと来たんですけど、一応やってます、ゲストということで、ありがとうございます。僕は藤原さんの、まあ、2個上でした。まあ、先輩になるんですけども、東京芸術大学の、まあ、教科の方で、まあ、学生時代にやらせていただいたんですけども、主に、まあ、人物、まあ、作品の方は、まあ、人物ソロを、人物を、まあ、ベースに、観察症、文章を、まあ、ベースにした作品を作るんですけども、まあ、そもそもという意味では、まあ、藤原さん、深谷さんともちょっと、まあ、似てる点があるということと、まあ、ヌルという、まあ、僕自身に関しては、肉食に対して、まあ、装飾をしているんですけども、まあ、そういう点を、まあ、似てる点があるということと、まあ、今回、ちょっとたまたまなんですけど、次の作品と作品でやることになりまして、ちょっといろいろ藤原さんからアドバイスいただいて、まあ、ちょっとまだ窯を開けてないんで、まあ、明日開けてどうなるかってことなんですけども、
一番ドキドキする。
一番ドキドキする。まあ、そこら辺もちょっと同時にやりながら、いろいろ伝わる人とが似てる部分があるのを思いながら、まあ、ちょっといろいろ、まあ、その辺もちょっと話をできたらなと思います。よろしくお願いします。
ですね、まあ、じゃあここでですね、ちょっと僕はどうして こうなのかっていうところからちょっと少し。どうやる？
まあいいやね。マジや。
マジや。
なぜどうか。彫刻、僕も焼き物で制作をしていますが、僕も武蔵野美術大学の彫刻学科を入学しました。大学院なんですが、当時ですね、入学は93年です。当時、まあ、焼き物の彫刻といえばもう世の中に寺だったっていうのがなぜか常識で。で、どうして寺だったのか。僕イタリア人でもないですし、そのイタリア彫刻を学んで、その焼き物に、目覚めたわけではないです。彫刻に目覚めたわけではないです。どっちかというと僕はブリティッシュスカルプチャーとかが好きだったんで、なんでテラコッタっていう表現を使って、わざわざ、低温で、僕たちの焼き物っていうのは大体1200以上で、それ以上で焼いてるんですけども、テラコッタっていうのは大体日本においては、まあ、850度、750度ぐらいで皆さん焼いてると思います。なぜわざわざ、そのね、常温の火のような温度で焼き物を作るのか、彫刻を作るのかっていうのはちょっと理解できなかった。日本でもっと素晴らしい、焼き物の伝統の技法がある。それを使って、僕は彫刻を作りたいと思った人間です。で、もちろんその大学の彫刻、当時の彫刻工房には、戦略上で、所詮できる窯などなく、結局サークルの方、焼き物のサークルの方で、いろいろこういう技術をつけて、作品を作っていました。ちょうどここで僕の父なんです。今回の企画者が、まあ、紹介は後でやらせていただきます。これで何の話か。ちょっとどういう人だったそれでだから、その、桃山君の焼き物が好きだったりとか、そういうこともありまして、高温で彫刻、しかも湯がけをすることによって、できるやつで作れたら面白いなっていうところから、来ています。それとですね、僕は石膏取りという彫刻の皆さんよくご存知の技法があるんですけども、石膏取りというものが大嫌いでして、なぜですかというと、その一回粘土でわざわざ作ったものをもう一度型取りして、そこから出てきたものっていうのは、絶対に元の状態よりもなんかちょっと踊ってしまっているんですね。どこかが潰れてしまったり、それでもう一回そこから手を加えていく。この作業が、例えばブロンズなんかやってる方はよくわかると思うんですけども、1回じゃないです。2回、3回その作業が繰り返されます。その時に僕はもう完全に気持ちが冷めてしまう。だったらもう一発でそのまま焼けることをやればいいんだ。外から何かを作ろうと思った時に相談しました。といったわけで、彫刻において当時本当に、当時ね、今ではね、今日も何人か、僕とか藤原とか関わった、焼き物屋の人もいるようですが、その当時は本当に、いなかったです。それだけは、自負しております。その辺どうですか？
そうですね。まあ僕も、そうですね。まあ僕の方は、まあどちらかと言ったら、深井さんとは、ちょっと技法的にはもちろん違うんですけど、まあもちろんその深井さんと同じように、その、まあ銅という、ジャンルっていうか、素材自体が出来上がる、過程において、まあ非常に、まあなんていうんですか、偶然性というか、まあ、たまたま、当たり前のようにできる素材ではない。逆に言えば最初は抵抗があったし、逆に大学としては多分そういうことは抵抗としてというか、そういうふうになんとなく感覚に自分で受けてたんですよね。まあ、どちらかというと最初から成立する、素材で仕上げていくと。まあ、そこら辺だったんですけど、まあ、ただ僕自体は彫刻っていうことに一回で彫刻の世界っていうよりは、まあ、とにかくその人間の存在感とか、まあ、その存在感のあるものを作りたいということがもともとありまして、まあ、それがたまたま近代の彫刻を見て、まあ、こういうすごい ただの物質が、すごい存在感と生命感とか、いろんな感っていうことを感じるものにこう作り変えられるんだっていうのに憧れて、まあ、この世界に入ったんですよね。で、まあ、そうこうしているうちに、まあ、いろいろと、まあ、授業を受けたり、まあ、いろいろしながらやっていくと、まあ、僕は、まあ、ロマンと同じように作っても、その存在感を得られなかったというか、まあ、下手っぴだったので、軽いものじゃない。なんとなく自分的にはその感っていうものが、得られなかったと思うんで、そこからまあ、王さんをいろいろしていったときに、まあ、外観とか、に、まあ、出会って、まあ、その党っていうもの自体にもう一回見つめ直してみてもいいかなと思ったんですね。で、もともとその見つめ直すっていう言葉を使ったのは、僕自身は、まあ、栃木県の松戸町っていうところで生まれ育って、まあ、身近にその工芸家がいっぱいいる中で育って、まあ、一個の器を作るために、なんか僕的にはこれ完璧なんじゃないかと思っても割って壊して山に捨てるっていう、まあそういう人がまだいた時代ではあったんですね。で、それがなんかその行為自体が、まあ、ものを作り出すっていうのを生み出すっていう感覚に非常に近いなと、近年思いついて、そこからその自分がやりたかった人体の、人っていうものを表現して、さらにあの存在感のあるもので、まあ、物質して表現したいというものに結びついて、今こういう塔という形で、表現しているという形になりますね。まあちょっと違うのは、多分そういった意味では僕の場合はなんかそういった意味ではネチネチと型を取って、込めて抜いて、焼くのも4回ぐらい大体焼くんですけど、焼いて湯かけて湯がけもう一回削ってまた焼いてとかいうことを繰り返すんですね。まあなんかそれ自体もそのこうネチネチネチネチやってなんとか人様に見せられる姿に持っていくっていう、まあなかなかお嫁にはいかないんですけど、作品自体は。ただ、いつお嫁にでもいいように、まあまあちょっと過保護に僕の場合は作ってるっていう形ですね。ただ本当に通っているその存在自体が、日本が持っているその文化自体が非常にその世界に誇れるほど繊細な感覚を、多分持って作っているジャンルっていうのはあると思います。それは多分僕も岡山も当時イギリスに留学したこともあって、まあ、多分海外から見ても日本の陶器っていう陶芸っていうジャンルが非常に高いレベルで、物事が語り合われているっていう事実が多分あったからかなとは個人的には思ってますね。はい、
そうですね、もともとですね、美術という言葉も、工芸、逆に工芸の素材を使ってます。工芸という言葉もですね、明治のね、言葉なんですね。明治以前はそういう言葉がなかったんです。まあ、市の交渉で言ったら工という交渉なんですけども、ガニジャニ市なんで、例えば工房とか、漆芸師です。まあ、織物師、樹脂。そういうふうに最初に化されている言い方があったものの、じゃあ工芸に即した言葉、彫刻に即した言葉っていうのはじゃああったのかっていうのはないです。それで、同じようにですね、漆という素材を使っている、例えば安井さん、にも、ちょっとその辺の、自分の素材とか、そして西洋の技術の流れで彫刻を学んできて、だけれども、その日本の素材を使っているということです。について、ちょっとその辺の話をしていただけたらと
思います。そうですね。まあ、僕自身は、もともと、まあ、彫刻をやりたかったっていうよりは、まあ、ちょっと似てるんですけど、人の、まあ、存在感っていうのを、まあ、とにかくずっと興味があって、まあ、美術を、まあ、始めたんですね。それで、まあ、それ表現する上で、何をしたかというと、まあ、絵画だったり、したデザインだということで、まあ、服飾なんじゃないかとかっていうところで、まあ美術っていう方法でちょっと触れていったわけなんですけど、ただまああのあくまでもその デザインというか、クライアントがどうとか、あとは平面でのやっぱ存在感とか、まあ、そういうものを大事にしと、まあ、しっくりこなかったというのがあったので、それでまあ漠然とこれ立体にしたらいいんじゃないかということで。未来受験ということで関わっているので、まあ、彫刻を選んだんですが、まあ、やっぱりそのノダルの影響とか、まあ、西洋の、彫刻師の影響というのは、まあ、国内日本の技術の影響を受けているので、やはりなんか物質感とか、まあ、存在感みたいなことに対して、まあ、いろんなこう先生が言ってくる。それに対してちょっと僕自身はなんか違和感みたいなのがあって、 まあ、物質感、まあ、藤原さんが言ってる物質感とはちょっと違うんですけど、まあ、僕が持ってるよりもっとあくまで人が立った時に空気感みたいなものを表現したいっていうことをずっと考えてたんですけど、まあ、それはずっと、結局伝わらなかったりして、まあ、結果的には東京芸術大学に入ったんですが、でその中でやはり、まあ、特徴であったり金属であったり、この物質感の強いものから準備していく行為ですね。この対してもやはりちょっと違和感があって、そこで、祖母から、まあ、一から何もないところから、まあ、始めるっていうことに、まあ、興味を持って、それで、その中で、まあ、漠然とポリを選んでたんですね、暮らしていく。で、まあ、ある程度その色であったり、まあ、形であったりっていうのを、まあ、コントロールしやすい。で、まあ、スピードも、早くできるということで、まあ、やっていたんですけども、まあ、だんだん、なんですかね、まあ、自然との関連性みたいなのを、まあ、強く感じ始めてから、まあ、一回、その人が手に、人が、手を加えてない素材で、しかもその物質的に弱い素材って何なのか、まあ、存在感、物質的な存在感が曖昧なものって何なのかなって今苦しいっていうことに出会ったんですけど、実は選択肢として、まあ、陶器とか、あの、テラパッドとか、まあ、ブロンズっていうのも選択肢にあったんですけど、まあ、あまりにもちょっと大変、ご覧のように大変っていうのがあって、まあ、ずっと避けてきたんですけど、でまあ、ただやっぱりその一回彫刻したのにその漆を塗るっていう行為自体がやっぱ物質的に弱くなるんですよ。まあ大学ではやっぱりその彫刻当時の彫刻業界ではタブーとされている部分で多分あったと思うんですね。で今回のまあ二人もそうだと思うんですけども、やっぱりその手が持った山田がこう釉薬を塗って形を甘くするっていうことが結構やっぱり、まあ、さっきおっしゃったなかったのか事実があって、そういう点で、まあ、ここはちょっと握ってるなっていうこと、で、まあ、その話は戻ると、その漆もなかなかそのコントロールできない部分があるんです。要するにその塗って、まあ、湿度と、まあ、酸素に反応して硬化していくんですけど、その際に、まあ、色がどんどん変わっていくんです。で、どんな色になるかっていうのは、湿度の温度とか、塗った量とか、まあ、いろんな条件によって変わってくるので、まあ、ある程度こう揺られなきゃいけないっていうことが、まあ、ただそこら辺が、まあ、自分のその、まあ、空気感を表現するので、非常にこう、しっくりしていくっていう、まあ、自分のコントロールできないからこそ、なんか面白いことができるんじゃないか。でまあ、まあそういう点では、まあ、当時の作品とちょっと似てる部分があるんじゃないかなと思ってるんですけども、
ありがとうございます。そしてですね、その物質感の話からですね、もともと大学時代は完全に創造の人間だった男がですね、レディメイドなものをレディメイドっていうのは、ね、まあ、既製品、主に既製品などを素材として、それで、本人的には一時期彫刻って言葉から逃げようとしてた時期があったんです
よ。違います、
うん、それで、そこから、物質のオブジェ、まあ、その話はまた違う話になっちゃうんですけど、物質から、一つ一つのレディメイドから築き上げ、それを一つの素材として築き上げた彫刻を作っている富さんにも、まあ、そういったところの気持ちをちょっと聞いてみたいなっていうところがあるんですけど、
これが仕掛けみたいな感じ。
そう
今知りました。今知った。まあまあ、サイズが普通です。